今日は長い場所であります。マタイによる福音書の6章の25節から34節の言葉になります。ちょっと長いんですけども、読んで。それでは、6章の25節から3節。はい。
だから私はあなたのために言います。自分の命の手とで何を食べようか、何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはなりません。命は食べ物よりも大切なもの、体は物より大切なものではありませんが、それはそれを見なさい。輝きもせず、限りもせず、暗いをされることもしません。けれども、あなた方の天の父が、これを養っていてくださるのです。あなた方は、それよりも、もっと連れたのではありませんか。あなた方のうちに、誰が心配したらといって、自分の命を少しでも取らすことができますか。なぜ、今のことで心配するのですか。物の意がどうしていただくのか、このようにおかれ働きもせず、紡ぎもしません。しかし、私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、このような花が望むことにも、かかってはいません。手はしても、あとは雨の余裕もあるようなものを支え、神がこれを余裕を望むようなソロモンから、まして、あなた方にお越しくださらないわけがありましょうか。信仰を持っていたとき、そういうわけだから、でも物事が行き詰まってしまうならばですね、すぐに私たちはもうダメだ、もうこれ以上いけない、これで否定的に物を考え、またですね、絶望的に物を考えてしまいます。ですからいい面、思考というのはですね、考えるということはいい面と悪い面が切磋琢磨しながら、私たち人類は科学を進展させて、文明をですね、進展させてまいりました。もしですね、私たち人間の中からこのいい面だけ積極的にものを考えることだけをし、そして否定的に物事をですね、この消極的に考える考えがなくなりましたら、もっともっとですね、私たちの人生は平安に満ちて喜びに満ちた人生を歩むことができると思うんですね。でも聖書はその素晴らしい秘訣を私たちに教えていらっしゃるんですね。
私たちは今日ですね、この悩む、そして、苦悩するというこの問題から解決される素晴らしい神様の手立てを、体験して、学んでいきたいと思います。まずは一番目に、私たちはどのようなものによって主に悩んでいるか、そういうことであります。25節、次の、ところです。だから私はあなた方に言います、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。私たちの人生の中で食べるということが非常に時間を私たちの人生の中ではウェイトを占めていると思うんですよね。皆さんの中に結婚されたときに、また私もそうでありますけれども、人生の中で食べる時間というのはどれぐらいかかっているんでしょうかね。もちろん食べる時間は1時間ぐらいで食事は終えるかもしれませんが、その食べるために何を食べようか、今日どこで食べようか、誰と食べようか、でそして昨日は油っぽいものを食べたから今日は韓国のものを食べようか、今日はそば食べようか、うどん食べようか、それとも肉を食べようか、まあ食べる時間は1時間ぐらいでありますけども、それを決定するために、遡って1時間ぐらいいろいろ考えていると思うんですね。主婦の方は、ね、朝は食事を提供しましたらお昼のことをすぐ考えますし、またお昼の食事を提供したら娘は夕方のためにいろいろと思い悩むことだろうと思うんですね。ですから、食事のために時間は費やすし、それから衣服のことでも時間は費やすし、また家のいろんな片付けとかそういうこと細々したことについても私たちはかなりの時間を費やしている。それに考えて述べてみますと、寝ている時間を抜いてですね、16時間の間に10時間以上ぐらいはですね、それに食べることをですね、また着ることや飲むことや、そしてまた住むことを考えているのではないかなと思うんですね。まあ、前もお話をしました、お話をしましたが、私が結婚したですね、新婚生活の時代でありますが、まあ、ちょっと会社がですね、電話を、家内が電話をかけやすい状況があったので、お昼頃になりますと、休み時間になりますと、電話がかかってくるんですね。で、その時の内容はですね、今日晩ご飯何食べる？ね、仕事頑張ってるってんじゃなくて、もちろんそれも言うんですけど、晩ご飯何食べる？晩ご飯、お昼のご飯食べたところは晩ご飯って考えられないわ。あ、そう、そんなのって言いますよね。で、仕事が終わりますと、また、まあ、そんな頻繁なかったかもしれないけども、まあ、夕方の方でも、もう一度帰る、もう一度帰るなら、今日晩ご飯何するとか言って。まあ、結構ですね、1日に1回から 1.5 回ぐらい の確率で、まあ、電話があってきてですね、毎日電話があってきて、お昼晩ご飯何する、食事何すると言われたら、だんだんだんだんですね、仕事どころじゃなくて、もう晩ご飯は何食べるかということを朝からずっと考えて、どんな人間にしようかということを考えて、まあ、そういう一週間の時にそういうことが続いた。大体3ヶ月ぐらいでしたからね。で、まあ、彼の方も3ヶ月ぐらい電話したらですね、もう諦めて、いい返事くれないから諦めて、あまりかけなくなったことを今でも覚えているんですね。これにしてですね、私たちは食べることや着ることや飲むことや、そして住まいのことについて、非常に多くの時間を費やしているんですね。じゃあですね、クリスチャンとりまして、この無駄な思い煩うというかね、確かに私たちの体は維持しなければなりません。食べること非常に大切なこと、飲むことも大切なことでありますけれども、でも私たち神様を信じるクリスチャンにとってこれがいいことなのか、そしてそういうことがですね、そういうことに時間を費やしたらいいことなのか、そういうことをですね、その後に考えたいと思うんですね。で、私はこの26節27節を見ても、そういう、26、27、28がないですね、ちょっと戻っていただいて、はい、あなた方のうち27節、あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことはできますか。まあ、私たち着るもの衣食住のことばかりでなく、 私の将来はどうなるか、どんな人生が私にやってくるか、もういろいろですね、ニュースを見ますと、いろんな世界の情勢を見るときに、私の将来どうなるかといろいろと私たちは思い忘れてしまいます。でも、私たちはこういうものによって煩わされているけれども、これらのものはですね、私たちにとっては必要でありますけれども、それは私たちの人生のメインになってはいけないんですね。で、この御言葉の34節のところを見ますと、明日のための心配は無用です。明日は、明日のことは明日が、はい、心配します。多くはその日その日に十分になります。私たちが信仰生活をする上において、まあ、確かに衣食住のことも大切だし、将来の備えをすることも大切なんですけども、それだけに時間を費やすというのは、これが信仰を持っているものの考える生き方ではないと書いてあるんですね。聖書の中にはそれらのものに思い煩い振り回されているのは、それは神を信じてない、信仰のない日本人のすることですよと書いてあるんです。ですから私たちは日々の生活の中で衣食住や自分の人生、また将来のことに時間を費やさないように、私たちはですね、信仰をしっかり持たなければならないんですね。第2番目にこの思い煩うとか心配するという言葉は、こういうような内容があるそうですね。それは思い煩う、撹乱されている、いろいろな考え方が分裂をしている。だから、思い煩う、心配するということは、もうですね、自分の人生において、考え方がまとまらなくて、もう錯乱状態で、あれやこれやあれやこれやというふうに、もうイライラしながら、目の前にある大事なことも何一つですね、進まない状況を、この思い煩うという状況だという。ルカの福音書の10章の41節と42節に、ルカの福音書の10章の41節と42節、今出ててみる順番で、ルカの福音書の10章の41節から少しお読みします。主は答えて言われた、マルタマルタ、あなたはいろんなことで心配して気を伝っています。しかし、どうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。イエス様がラザロの家に、ベタニアのラザロの家に、いらっしゃいましたときに、マルタはイエス様の接待のために、あれやこれやと、気を使ってイライラしている状況であります。そして、マルタはその自分がこんなに忙しくてイライラしているのに、あ、妹のマリアは何しているのかと見渡しますと、マリアはですね、イエス様の足元で一心にイエス様の言葉を聞いていたということです。そしてそのイライラするマルタに対してイエス様がおっしゃるのは、あなたはいろいろなことで心配して気を使っているが、マリアは良い方を選んだ。そしてマリアからその良い方を取り上げてはダメですよと、このように言っていらっしゃるんですね。で、イエス様がですね、ここで言っているのは、マルタよ、あなたがいろいろ気を使っていることは悪いことではない。でも、あなたはいろんなことに気を使いすぎて、大事なことを、大事なものを大事にできなくなっている、その心の錯乱状態をイエス様はお責めになっていらっしゃるんですね。ですから、私たちが本当にしなければならないことは、私の信仰生活は、食べる、飲むとか、将来のことを思い煩うために信仰生活があるのではなくて、神様の言葉を、神様の御心を知るために、私たちの人生は生かされており、またこの地上で置かれているということを私たちは知らなければならないんです。ただし、大事なものを大事として、で生きているならば、食べることも飲むことも、居住することも住むことも将来のことも思い煩うこともいろいろ考えることも、それはいいことなんです。でも大事なものを大事としないで、大事なものを下に下げて、そして第2、第3、第4のものでありますと、今度住むことや衣食住のことを一番にすることが、これはイエス様はダメだと私たちに教えていらっしゃるんです。 だから私たちの生活は何のためにある、生きるためにあるんじゃない、自分の肉体を健康にするためだけにあるんじゃなく、自分の人生のビジョンを達成するためだけにあるのではなく、私たちの人生は神様の栄光をこの地上で表し、神様から与えられたこの人生を神様の栄光のうちに、祝福のうちに、そして人々の益のために、また人々の有益なために、私たちは生きるために生かされているということを、私たちは一の日として、私たちはそれを捉えなければなら
ない。
ですから、イエス様は、ね、食べることや飲むことも包むことも非常に重要なことでありますが、それにも増して神の御心、神の国を求める、神の国を実現する、そのことを私たちにお命になっていらっしゃるんです。では、第3番目はですね、どうして私たちは思い煩ってしまうのでしょうか。次の30節を見ます。30節を見ます。第1番目の煩わない、第1番目の秘訣というのは、今日あっても明日は炉に投げ込まれる炉の草さえ神はこれほどに襲ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか、信仰の薄い人たちと書いています。で、信仰が薄いから、信仰が薄いから思い煩ってしまうんだよというのがイエス様の言われるということであります。すなわち、ここに書いてありますように、野の草さえも養ってくださる神様を信じているならば、この地上の、全てのものを豊かに養ってくださる神様を信じている私たちは、野の草よりもさらに、神様を信じて委ねることができるんじゃないですかという内容であります。ですから、私たちの信仰が薄い、信仰が薄い、信仰が小さすぎるから思い煩うんじゃないですかというのがイエス様のおっしゃることなんですね。つまり、信仰を強くしていただくことが第一番の秘訣だろうと思うんですね。すなわち、私は私の力によって私の人生を切り開くのでなく、私の持っている能力によって私の人生を支えているのでなく、私の人生は神様によって生かされ養われている、神様によって守られて導かれているということをですね、強く、またさらにもっと強くですね、大きく信じることができるならば、この地上の、思い煩いから私たちは完全に解放されるということをイエス様は言っていらっしゃるんです、
ね。
これは聖書の御言葉を見てまいりますと、ローマ人の手紙の12章の3節から、私は自分に与えられた恵みによって、あなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限界を、限度を超えて思い上がってはいけません。むしろ、神はおのおのに分け与えてくださった信仰の計りにおいて、慎み深い考え方をしなさい。信仰の計りにおいて、信仰、神がおのおのに分け与えてくださった信仰の計りにおいて、慎み深い考え方をして、クリスチャン生活をしなさいと、ローマ書の中で教えている。ということは、信仰というのは、自分が内側から、ね、自分から生み出すものでなく、神から与えられるものなんだと、ローマ書は教えているんですね。つまり、私たちが信仰が強くなる、信仰深くなるというのは、もう私たちの努力とか力の結果ではない。神様が私たちに信仰を与えてくださった。信じる力。どんな時にも神様が私の人生に良いことをしてくださり、祝福してくださるという信じる信仰は神から出てくるんですね。ですから私たちは信仰を強くしてくださいと、ただただ神様に祈るべきであるんですね。どうぞ私の人生に、いや、もう本当に思い煩うような嫌な出来事が次から次とやっていきますが、でも神様大丈夫です。この問題は私の人生には何の影響も与えないことを私は信じることができるように、神様は私に信じてください。 この問題よりも自分の人生の行き詰まっている問題よりももっと偉大な力を持っていらっしゃる神様を私は信じさせてください。心が神様あなたを信頼する信じが与えられるようにと私たちは神様にお祈りをしなければなりません。自分で問題をですね、どうにかしようとしても私たちは問題に飲み込まれてしまうだけなんです。もう、ね、小さな問題をですねクリアしたかもしれないけど次から次と大きな問題が私たちの人生にやってくるんです。でも神様を信じて問題を乗り問題よりも偉大な神を信じる信仰があれば何が来ても大丈夫ですね。どんなことがあっても大丈夫です。たとえ天と地がひっくり返るような大きなですね災害が人生の苦難がやってきたとしても私たちはその苦難によって思い煩うことはないんです。つまり私たちは天と地を作られた神、そしてあるまであり始めであり終わりである神、そして私たちの生と死を支配しそれを影響を与えることができる神様を信じる信仰を持っているならばこの地上のどんな些細な出来事、どんな大きな出来事でも私たちは見事に乗り越えることができる。
アーメン。
だから、イエス様は信仰を強くしなさいとおっしゃいました。マタイの福音書の次の言葉です。3章27節。ある時イエス様が弟子と共にガリラヤ湖に出て行った時に、イエス様は昼間の説教の疲れで友の方で出ていらっしゃいました。そしてガリラヤ湖にイエス様と共に船は船で降り出しましたが、突然嵐がやってきて、船はですね、今にも沈みそうな状況になりました。弟子たちは一生懸命ですね、船の中に入ってくる水をかき出して、そして船が沈まないように、大事に至らないようにしますが、嵐はますます強くなって、船はもみくちゃになってですね、今にも沈みそうです。最後に、友の方で寝ていらっしゃるイエス様を起こして、イエス様、イエス様、起きてください。私たちが死にそうであるのをあなたはご存じないから、そのどうでもいいんですかと言って、イエス様を起こしする。イエス様は起きてですね、何を慌てているの？何を恐れているの？ね、嵐によってこの船が今にも沈めそうなんですよ。私たちは死にそうですよと言った時に、なんで嵐ごときであなた方はその信仰のないもののように恐れ迷っているのかと言ってですね、そしてここで、なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちがそれから起き上がって風と湖を叱りつけられると大波になった。つまり彼にとって、その嵐を乗り越える唯一の秘訣は神様を信じるイエス・キリストの力強い御業を信じる信仰があれば彼らは嵐を見事に乗り越えることができたんですね。イエス様もどうして私に頼まれる、どうして自分の力で嵐を乗り越えるとするのか、どんな問題があっても私に、より頼むならば、つまり私たちによっては神様により頼むならば私たちを思い煩うことなくその問題を乗り越えることができる。ですからどの人も私たちは信仰を強くしていただかなければなりません。まあ、先礼拝の時にちょっとお話をして、まあ、カテーテル入れて入れるという話をして、また礼拝して賛美してる時にここから入っていくの、急にこう考えたらね、ちょっと恐ろしくなってね、この間シリアの牧師がカテーテルしたり言うから、スペンと入れたんですね、カテーテルで。2箇所入れたね。でその先生は2箇所スペント入れたから、これで私は鉄人になったり、日本語鉄人なら鉄人だ、鉄人だ、私は言ってね、だから言ってくれるそうですけども、その先生にちょっと一回聞いてみよう、どんな話かなんて、ちょっとこう聞いてみようかなと、そこで考えてたんです。で、それを考えながらね、何考えてるんだろう。いや、深刻になって乗り越えない。もう人の、ね、話を聞いて、そこから励まされて乗り越える問題じゃない。これは私の神様の問題です。乗り越えなあかん問題だということで、悔い改めて思ったんですね。つまり、神様を信じて、全く委ねる信仰が強くなればですね、何も怖くないかもしれない。で、その時に、教えた時に彼が続いてたけども、ちょっとしたら、このね、カテーテル入れた瞬間に壁にあったですね、なんか壁が崩れ落ちて、それが飛んでいて、心臓からまた頭に入っておかしくなるんです。まあ、いろいろ考えてしまいましたけども。 でもそんなん考えても思い煩ったら仕方ないことですね。ね、生きることも死ぬことも、ね、病むことも、そして病気が癒されるその時も全部神様が主権を持っていらっしゃるんですから、
ね、
主権を持っていらっしゃり、命を取り命を与える神を信じているのが、神様の前に信仰を強くならなければこの問題を乗り越えていくことができない。私たちはいつも信仰を強くしてくださいと、私たちは私たちの神に求めるようにしてまいりましょう。次に第4番目、思い煩いを癒し告白する。第2番目は、33節、読書33節。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。で、この言葉を見てですね、あ、神様一番にしたら神様は私たちの信仰を見て守ってくださるというふうに、まあ、いつも考えております。でももう一つの考え方はですね、神様は私たちをこの地上でイエス・キリストの十字架の贖いを通して贖い取ってくださいました。そして私たちを罪から許し永遠の命を与え、そしてこの地上で神様の栄光を表すために私たちをこの地上に置いてくださいました。で、そしてもう一つですね、神の国を私たちをしてこの地上に世に表したいと願っていらっしゃると思うんですね。ですから神様の御国のために働く私たちが、その神様の御心の目標をしっかり掲げているならば、ね、必ずやこの地上においてそれが実現するように、私たちの問題を排除して、その実現に向かって私たちを押し出してくださると思います。ね、うん、つまり、私たちの生きる目的が、生きる目的が食べる飲む、自分の人生、自分のビジョン、ね、自分の家族、自分 の, あこの仕事、自分の事業というふうに、これを一番に メインとして置いているならば、ああ神様これはもういいな、ね、もう天国行って、もう天国で使える方がこの人にとって益だなと言ってその人を取ってしまうかもしれないし、その人をですね、その埋もれの中で埋もれても守ることができないかもしれない。でも神様、私の事業も私の家族も私 の, この健康も私の命も私の人生も全部神様の御国のために私は使いますと、私たちクリスチャンの本来の目的をしっかり全て持っているならば、神様は私たちの問題を排除し、私たちを押し出して私たちの人生を導いてくださいます。
まあね、
だから神の国とその人をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられる。神の国、神様、あなたの御心を実現するために私の人生をお使いください。私の人生はあなたのために捧げておりますというしっかりとしたそのものを掲げるということが、恐れる、思い煩う、心配することから解放される第一番目の結論ですね。そして次にロマ人の手紙の14章の17節を見ます。なぜなら神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからです。
アメ
ン。私たちは神の国は、神の国に生きている私たちは飲み食いはメインではないんだ。重要なことであり必要なことかもしれないけれども、私たち神の国に生きるクリスチャンは義と平和と聖霊による喜び、神の御心を追求するために私の人生は時間を費やさなければならない。自分の能力を費やさなければならない。自分の健康をそのために費やさなければならないと私たちは自覚し、それをしっかり掲げるようにしてまいります。エブル人の手紙の11章の6節に、3番目の思い煩いからない方は、次はですね、使徒行伝の17章30節、思い煩いから解放される第3番目の施設は、これはパウロの使者の復活のことを聞くと、ある者たちはあざ笑い、ある者他の者たちはこのことについてはまたいつか聞くことにしようと言った。 こうしてパウロはアテネ、彼らの中から出て行ったと書いてある。次の見事を見ますね。詩篇の95編の7節に、主は私たちの神、私たちはその牧場の神、その御手の羊たちを御声を聞くならば、メリバの出の時のように、アラノマサの出の時のように、あなた方の心を固くなにしてはならない。先ほど言いました、パウロの人々のイエス様が復活されたことを聞いたとしても、それはまた次の時に聞くことにしよう。つまり、神様の言葉を聞いた時に、その神の言葉を素直に受け取らないで、まあ、ちょっと考えておきましょう。そして、詩篇の中にね、神の言葉を聞いたら、そのまま実行する、その実行する、そういうような、実行することがなければ、神の恵みに預かれないということなんですね。私たちは聖書の中にですね、私たちを幸せにし、私たちの問題を解決する素晴らしい秘訣をたくさん聖書の中に、聖書の中を通して私たちは持っている。でも読んでですね、あ、そういうこともあるかな。まあ、この聖書の世界では現実かもしれないけども、私たちのこの時代には、これはちょっと合わないかもしれないと私たちは考えてしまう。でも、聖書の御言葉は、神ご自身が昨日も今日も常しえもまでも変わることなく、私は変わることがないと言ってらっしゃる。聖書の御言葉は、ね、イエス様が変わらないように昨日も今日も永遠に変わることなく、信じる者にこの神の力を与えるものだと書いてあるんです。ですから、私たちは今日ですね、神様の御言葉を聞いたならば、心を固くにしないで、その素直にですね、それに、従ってまいりました。それが、神様の祝福を受ける唯一の秘訣です。神様が、いいよと言えば、私たちもいいよと言わなければなりません。神様が、目の前にある出来事は、これはあなたの戦いじゃなく、私の戦いだと言われるならば、そうです。これはあなたの戦いです。これは思い煩うものではなく、それはそんなものに心を費やしてはいけないと言われたら、ああ、私分かりました。そういうことは考えません。問題を無視します。問題があってもパスします。スルーします。私たちは、神様の前に信仰を持っている私たちは、問題を見ても神様がそれをスルーしなさいと言えば、私たちはそれをスルーして、そして神様の御言葉に従うものとなってまいりました。
アメン。
神の国と神の義を第一に求めなさい。そうすれば、それら全てのものはそういうものにして与えられるとおっしゃいました。
ね、
まだ異邦人のようにこんな地上のことで思い悩むならば、異邦人のように信仰の薄いものだと言われないように信仰を強く今日もしていただいてまいりましょう。お願いします。愛する天のお父様、あなたの恵みを感謝します。昨日も今日も残しまでも変わることはない。神の言葉を私たちに与えてくださったイエス様が、私たちの現実の秩序を、問題をあなたは十分に理解をしていただいて、なおもその中で信仰が深く持つように、信仰に固く立つようにと、私たちを導いていらっしゃることを感謝いたします。神様、私の人生は、いや、私たちの人生は、私たちだけのものでなく、神様、あなたのものであることを感謝いたします。神の御国の建設、神の栄光を表すために私たちを、あえてこの地上から、地上の中で救い出してくださいまして、そして神様あなたの祝福の御の衣を着させていただいて、この地上で生かしていただいていることを感謝します。あなたの御心がこの地上で実現するまでは、私たちはしっかりと神様あなたの力強い働きの中で問題を克服し、思い煩い克服し、前進することができることを感謝いたします。主イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。